人権童話教育シリーズ220、正しく学ぶブラック差別の問題、地域人権教育指導員宮川淳一。正しいことを正しく学ぶ。昨年はコロナ禍も落ち着き、これまで中止していた事業を再開することができました。例えばふるさと懇談会です。地域が主体となり、地域の実態や課題に沿うよう、7年前から実施しています。その中で感じることは、参加者の人権意識のレベルが確かに高まっていることです。どうしてなのか考えてみると、以前に比べ、テレビをはじめとするメディア、情報を伝えるためのものから、多くの情報が発信されているからかもしれません。役に立つ情報もたくさんありますが、人を批判することで終わってしまっている面も数多く見かけます。何が正しくて、何が間違っているのか、迷うのは私だけではないと思います。では、どうすれば正しいことを判断できるのでしょうか。正解はないのかもしれませんが、学校教育の中で正しいことを正しく学ぶことが、より良い方法の一つではないでしょうか。ブラック史の見直し。市内の小中高では、どんな内容の歴史学習や社会科学習をしているのか紹介します。現在、身分制度の解釈が違ってきています。6年生の教科書、新しい社会6、歴史編、東京書籍では、次のように記載されています。人々の暮らしと身分。江戸時代の社会は、支配者である武士をはじめ、百姓や町人など、さまざまな身分の人々によって構成されていました。中略。百姓や町人とは別に、厳しく差別されてきた身分の人々は、仕事や住む場所、身なりを、百姓や町人とは区別され、村や町の祭りへの参加を拒まれるなど、厳しい差別のもとに置かれ、幕府や藩も差別を強めました。これらの人々は、こうした差別の中でも、農業や手工業を営み、芸能で人々を楽しませ、また治安などを担って社会を支えました。現在では、市、農、公、商は、すべての職業を表す意味で、身分制度を表すものではなかったというのが一般的な考えとなり、教科書では扱われていません。10年ほど前からは、市農工商という言葉は、小中高校のすべての教科書から姿を消しました。また、百姓や町人とは別に、厳しく差別されてきた身分の人々についても、社会を支えてきたことが表記され、大事な役割を担ってきたことがわかります。そして、その後の家庭教育や社会教育で学びを続けていくことが、人権問題解決に向けたアップデート、最新のものに更新することにつながると考えます。私たちの周りでは、これまで当たり前だと思われてきたことが根拠のないことだったと気づくことも多いのではないでしょうか。ブラック差別をはじめ、さまざまな人権問題解決のためには、正しい理解が正しい行動につながるのです。今一度自分を振り返り、良い一年にしてみませんか。問い合わせ先、人権啓発男女共同参画推進課、電話0968-25-7209。